ルカの18章1節から、8節まで今日全部お話しできませんけれども、ルカの18章1節から8節までを交互に読ませていただきます。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。
悪魔に神を恐れず人を人とも思わない裁判官があったら、
その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。
彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないから。
どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。
不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。
まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。
あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし人の子が来たとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。
はい、そこまでにします。ルカの福音書は祈りの福音書ね。11章には、この2つの祈りのことが書いてありますね。一つは主の祈り、もう一つは真夜中にパンを3つ貸してくれと頼みに来た友人の話が書かれておりますね。どの話、まあこの主の祈りは別としまして、非常に条件として状況として悪い時の祈りが書いてありますね。この18章にも2つの祈りの例が書いてあるんです。一つはこのしつこいヤモメさんの例え話、こちらも例え話ですが、もう一つはパリサイ人と主税人の例えの2つの話が書いてあります。で、このしつこいヤモメの例えでは、その目的は何かというと、一節にありますように、いつでも祈るべきであり、失望してはならない、これを教えるためですね。ヤモメさんはしつこい方がよろしいということのようですけども、ヤモメじゃない人もしつこくてよろしいんですがね。で、今日はまずその失望について考えてみたい、お話ししてみたいと思っております。で、このイエス様のお話では祈りにおける失望ということを教えていますが、祈りで失望したことありますか、皆さん。祈りでもう祈ったけども全然答えられないで、もう失望だらけね。こんな経験があるでしょうか。ありませんか、皆さん。どうですか、祈ったけども失望だらけってのはどうでしょうかね。あんまり失望しないですか、川先生。どうです、あんまり、希望を持って祈ってるから失望しない。でもイエス様は失望するよって言ってるんですよね。私なんか失望だらけですけど。失望だらけ、いくら祈っても自分の思い通りに進まないっていうことはもういくらもあるわけですよね。で、私のこれまでの生涯なんか見ましても、もうずっとそういうものだら続いてたような気がします。ところで、ちょっと祈ることによって全てが自分の思い通りになれば、これどうでしょうか。はいですね。あの車欲しいなと思ってね、じゃあどうぞあれよ、私に、おうし、ちょっと出てくるってどうですかね。あそこの土地あれいいな、教会にあれ、神様よし、ポッとね、すぐにパッパッとこ来たらどうですね。どうでしょうかね。もう寿命100年プラスしてください。およし、ピッてはどうですね。どんなに素晴らしかったでしょうね、今までのね。本当に生まれた時からあれが欲しいな、ニップル級が欲しい。あ、どうですか。ニップル級くれます。あ、ね、あ、ニップル級知ってますね。これだち話がありましたからね、素晴らしいじゃありませんかね。もう私だったら毎日がとも天国にいるような気分に浸っていたと思いますね。ああ、あの薄皮まんじゅう食べたいなと子供に思ってるんですけど、早く ピッとね、どうでしょうかね。大きなどら焼き食べたい。どうですかね。思った時に、神様、どうでしょうか。ね、しかし私たちの毎日の生活というのは、まあ失望と落胆がつきまとうようなものだと思うんですよ。ね、これで仕事が終わったと思うと土台が崩れたりね、こういうことになったりするんですよね。もうこれで終わったと思うと危ない。ね、自分の仕事はなかなかはかどらないっていうことはね、もうしばしばなんですよ。仕事が終わったと思うと、どうさっと次の日ね、また仕事がやってきてるってこともあるんですけども。私がたくさん聞いたもう、ね、話の中でね、かなり多い部分は何かというと、まあ、こんなこと言うとね、怒られるかも分かりませんけど、結婚してみたら相手に失望したっていうのが多いんですよ、これは。皆さんのこと言ってんじゃありませんけど、全然気にしないでください。これ本当に多いんですよね。なんて言いますかね、実際に一緒に生活 してみると、付き合っている時とまるで違ってた人間だと、違う人間だったって言うんですがね、私はそりゃそうだと思いますよね。そうでしょ、付き合ってる時と全然違いますよ。そんなものじゃわからないですからね。こんなようだと思わなかったって、ね、言われるんですよ。私そういう話、じゃああなたはどうなのって、あなたわがままじゃないのって、いや私はうちの主人よりずっとわがままです、これきっとそう思ってますよ相手も、で愛子じゃない、ね、それで愛子って名前じゃ違う。それまた別の話かもしれませんけどね、まあ、とにかくね、大体人間ってそういうものだと、ね、もういうことがね分かってるんですよ、ね、だからまあそう言ってる自分だってそう大した実質のないものなのに、少しでも立派に見せようとしていただけなんですね。まあだからある意味で私たちの人生には困難や問題がつきものでね、もう思い違いとか失敗とかね、もうそういう失望落胆はなくなりませんね。ところで失望とは何かね、読んで字のごとしですが、日本語では失望ってどういうふうに書くんですか。え、
望みを失う、
望みを失うって書きますね。だからね、ギリシャ語の意味は心を失うって書くんですよ、意味ね。つまり自分心を失ってしまうと、自分を失う、失望というのは自分を失ってしまう、だから慌てる、パニックになる、ね、望みを失うと、まあ、まだでも望みが来そうな気がしますけどね、失望というと自分を見失ってしまうんですね。だからあんまり見失っていると病気になったりするでしょ、時には自殺をしたりするでしょ、ね、心中までしてしまう人も、親子心中とかねしてしまう人もいるわけなんです、ね、人間って恐ろしいですよ。自分を見失ったらね、もうどこに落ちていくかわからなくなってしまうんです。ですから人間にとって最も、まあ、難しいということは、難しいものはなかなか目に見えて効果が上がらないその仕事をいかに熱心に心を集中して続けることができるかということですよ。ね、例えば商売するでしょ、ね、そして商売して物を仕入れてパパパパーと全部売れると、それはもう気持ちもいいでしょうね。でも仕入れたものが全部売れ残って売れ残って山のようになってね、そうすると気が重くなるじゃありませんか。なんだか売れねえわかね、八百屋さんなんかって気の毒ですね。売れなかったら腐ってしまうんですからね。もう置いとけるものならいいでしょうね。タドンとか100年置いとったってね、別に腐らないですからね。まあどうか知りませんけど、だからリンゴに白菜にキャベツに人参トマトにね、そんなものを100年置いとけませんからね。100年置いといたらまずなるかもしれませんけど、腐って種がねなるかもしれませんけど、でも本当に気の毒だなと思うんですよ。だから私はね、買って差し上げるっていう時もありますけどね。気の毒な、本当に。それはね、私の親父がね売ってて、そういうもの売っててね、分かるんですよね。売れなくなると、売れないっていうことはどういうことなのか 腐ってしまいますからね。あのひどいのはね、桃とか売ってごらんなさい。もう腐りますよ。ね、お客様がね来て桃をこうやってビラビラビラビラと触ってね、それで、ね、まあ私は触っていただくことは感謝なことなんですけどね、触るとね、あもう半日もしたらそこがもうみんな真っ黒になるっていうね。だから売れなくなるでしょ。で大体みんなこうやってつまんでやるわけですよね。だから親父がね書いたんですよ、触らないでくださいとかってね書いたんですけど、私はあすぐ書くと剥がしてちょっとね剥がしちゃうんです、ね、でお父さんにこれは多分売れないよこんなものはとかって言ってね、それでみんなで食べるということで、大体もうみんな全部食べたという感じでしたね。で私たちはね、あの子供の頃はお店をやってましたから、お店のものがあんまりね、例えばこんにゃくとか売れた方がいいですよ。別に食べたくありませんからね。こんにゃくとかはもう構わないです。油揚げとかもどんどん売れて構わないですけどね。自分が欲しそうなものは売れないようにとかってね、お祈りしたわけじゃありませんけどね、そういうような気持ちでしたがね。だいたいでもこんにゃくとかはあんまり売れないでね、そういうものってのはどんどん売れちゃってね、しまあしょうがないんですけども。だけどね、自分の仕事がね、なかなかうまくいかないという時はね、もう大変、それでもなお、いかに集中して心を注いでし続けるかっていうのは、ものすごく難しいことなんですよ。ね、これ私体験してますから。日本で福音と耐えてね、そうでしょ？トラクト1万枚配って、100人人が来られて、そのうちの10人がイエス様を信じたって、まずものすごい大変な素晴らしいことなんですよ。これまで行きませんかね。1万枚配ったって誰も来ない。ね、そうでしょ。私この手でそんな数百万枚配ってますよ。で何に救われたか知りませんけどね、数えたことありませんから。もっとも配ってもね、あちこち配ってますからね。北の方ではね、盛岡の方で配りましたし、富山で配って、横浜でも、横浜一番多いかもしれませんけどね、あとは宮崎とか、あとはどこでしたかね、あそうそうそう、四国の松山とかね、これあとはどこでしたかね、忘れましたけど、沖縄とかね、あちこち配ってますから、どこでどうなってるか分かりませんけど、だけれどもやりましたかだね、ね、やってますね。最近蚊が多いんですよ本当に。蚊に食われてね、腫れてる人もいますから気をつけてください。まあ、とにかく絶えず自分の心がね、この粉々に砕けて吹き飛んでしまいそうになるのをね、じーっとこの忍耐してね、しっかりと飛んでいかないようにね、してこの握りしめてどこかに希望の光を見出そうとするのはね、並大抵のことじゃないんですよ。自分の心が粉々に砕けていくっていうの分かります？実感としてね、もう砕けていくんで、ガラガラガラ音しないんですけどね、本当はみんなガラガラなんて言いますけど、本当は音しないんですよ、ね、まあ、あのよほどの忍耐力と希望と信仰と愛を持ってないとこれは続かないんですよね。これができる人は必ず大きな報いを受けます。必ず受けますよ、ね、でなぜならばその人はもう重要な信仰の訓練を受けているからなんです。ここが大事なんですよ。いっぺん砕かれなきゃね、もうね、なんか最初から砕かれちゃってる人いますけどね、あれ砕かれてないんですよ、ね、地位や名誉のある方で行き詰まるとすぐに自殺なさる方がいらっしゃるんです、ね、どこでしたかね、忘れましたけどもね、あの京都の方の方でしたかね、警察官のね、ちょっと上の方の方だったらしいですけども、やっぱ事件もね自分で解決できなかったね、それで責められたわけですよ、ね、それですぐ自殺してしまいました。これはちょっとね、まあちょっと早すぎると思うんですよ、ね、それからもう一人ね、東北の方の方ですけどね、これ大学の先生でしたけど、自分の研究に行き詰まったって自殺してしまいました。大体ね、研究ってね行き詰まるものなんですよ。行き詰まらない研究なんてのはありませんからね。だからそういうので自殺するんなら、もう研究者になるのおやめになった方がいいんですよ。ね、そうでしょ。仕事で自殺してね、仕事で失敗して自殺してたんで仕事しない方がいい。ね、もう失業手当が何か思われなってた方がいいと思うんですよね。私は本当にね、そういう人はお気の毒だと思うんです。なぜならば信仰の訓練を受けてこなかったからなんですよね。 日本人というのはその信仰をバカにしてるでしょ。でも本当はね、それはバカにしてる方が実は愚かなんですよ。人格がね、もうすぐに砂のようにぐにゃぐにゃぐにゃとなってしまう。私たちは落胆しないでいることはもう不可能だと言っていいくらいですよ。がっかりしない、ね、でいるということもできない。コップに泥水を汲んでくるでしょ、ね、泥水を。そしてその泥水をじっと置いておくとどうなりますか。下の沈んできて、上の澄んでくるでしょ。で澄んだものを飲むとか。いやこのねブラジルの方の方はねそんなものしかね、訪問に行きましたらね、裏のドブ川で水汲んできて、暑いでしょブラジルね、ブラジルコーヒーじゃなくて汲んできたものですね、どうぞって先生どうぞってくれたんですって。それで見るとね、僕らがプーッと飲んでるんですって。でもね、信頼されるためにそれを飲まなければならないって言うんでね、それで歯で透かして飲んだって言うんですよ。偉いですね。あと咳にかなんかならないかと思うんですけどね。どうもごちそうさまです。ね、なんか裏のドブ川かなんかでね、もうトイレの水とかでも流れてるようなところで飲んできながらですね。いや私はもうブラジルでは伝道できないな、もう日本で人は救われないって言うけど、まだここの方がマシだっていうような気持ちしましたけどね。でもね、ゴミが下の方に沈んでくるでしょ、放っておくと。ね、そういうふうに人間の気持ちでずっと沈みやすいんです。でもお箸かき回してダーッて入れると、またウヨヨと浮いてくるでしょ。ね、何のこと放っておくとまた沈んじゃうんですよ。10分もしてるとね。心はね、そういうふうにこうすぐに押しつぶされてしまう。だから絶えずこの心を励ましていなきゃならないでしょ。ね、かき回していなきゃならない。もう一時的には元気づけることができても、正しい結果は生まれてこない。人はね、そういうものなんですよね。もう気持ちが沈むとね、電話かけてくる方いらっしゃるんですけども、そうすると、まあなんとか持ち上げるでしょ。電話切った途端にまたシューッと沈んじゃうんですよ。だからね、一時考えてる何回も何回も電話かけてこられたりするんですよね。これがちょっとね、問題だと思うんですよ。聖書の中に、例えば、ローマの5章の3節から5節に、ね、何と書いてありますか？皆さんよくご存知でしょ？ね、観難が忍耐を生み出す。ね、覚えてますか？忍耐が何を生み出すんですか？え、練られた品性を生み出す。練られた品性が何を生み出しますか？希望を生み出します。そして、この希望は失望に終わることがない。ね。そうすると、この希望は、観難から言うと、孫かひ孫かひひ孫か。なんていうのは、ね、牧師でくっつまんないこと考えますけどね。観難の子供が忍耐でしょ？忍耐の子供が品性でしょ？だから、品性は観難からすると、孫。ね。で、孫のまた子供ですから、ひ孫ですかね。観難からすると、希望はひ孫になるわけですよ。ね。そういうことになるんですよ。ひ孫。ね。大橋前から言うとひ孫ってどこなんですか？まみちゃんの子供がひ孫ですね。まみちゃんの子供さんがひ孫ですから、まだ希望まで到達しておりませんね。かなり先でございますよ。3つ半ですから。ね。さて、この希望は失望に終わることがないと言っていますが、なぜ失望に終わらないかというと、それは私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。ね、書いてあるでしょう。ね、第一のペテロの2章の6節でも、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。だから、私たちが自分でどんなに自分を励ましていても必ず失望します、ね、でそして失望を落胆している人の祈りに神は応えることができないんです。失望している人にね、神は応えることができない。エリアという預言者いたでしょう。カルメル山で大勝利を収めました。そして目をこう黒く塗ったね、イゼベルさんに、ね、いじめられた。ね、そして、そのイゼベルの脅かしの言葉に恐れて、もう失望してね、恐れて逃げ出したんです。で、神は、 そのエリアの祈りにも答えられなかったでしょ。カルメルさんの祈りに答えたのにね、神はエリアに勝利を与えることができなかったんですね。勝利を経験したかったなら、まず失望落胆に打ち勝たなければならないんですよ。それは主を信じる信仰によりしか他はない。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。失望に終わることがない希望を持たなきゃいけない。それは私たちの心に与えられる神の愛ですね。神の御霊の愛ですね。さてここで、このヤモメが出てまいりましてね、18章でヤモメが失望に陥る材料を探してみたいと思うんですよ。皆さんは失望する材料を探すの上手でしょ。どうですか、上手ですよね。ちょっと探してみてくれますか。まずこのヤモメさんが失望する材料にどんなものがありますか。まず最初はこのヤモメが自分がヤモメだったということですね。ね、自分以外に誰も心から信頼してより頼む者がいない、ね、これ皆さんね、やもめになったことのない人は分かりませんよ、ね、なんか天上天が唯我独尊と言った方いらっしゃるのそうですけど、孤独だったでしょうね。私はね、変な人間かもしれませんけど、この人は自分しかもう天においても地においても自分しかいないんだなんて思って、孤独でしょうね。とにかく自分を守ってくれる人がいない、無力な人、他人から侮られている、これはもう十分失望の原因になるではありませんかね。自分がヤモメだった、もう一人きりで年を取って誰も耐える者がいない、これでは心細いでしょう。この人が失望に打ち勝つためにはヤモメの父となってくださる神に信頼するしかなかった、ね、さてこの他にこのヤモメが失望する材料がありますか。それは3節に私の相手を裁いてくださいって書いてるのが敵がいたんでしょうね。でおそらくこの、マルコの福音書の12章40節を見ますとね、イエス様がこういうふうに言ってるんですよ。ヤモメの家を食いつぶし見栄を飾るために長い祈りをします、こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのですって言ってるんですけども、立法学者に向かって言ってる。この立法学者がね、裁判によってこのヤモメから金を奪い取ろうとしてたんです。で当時ね、ヤモメさんというのはすごくいじめられて弱い人、今でもそうですけど、ヤモメさんの家を狙っていろんな人が物を、ね、売りに行ったりするでしょ。消火器を売りに行ったりね、もう余計なものを売りに行ったり、保険に入りませんかとか言ったりね、もうこれ買いませんかとか言ったり、これ儲かりますと、金の壺と、金の壺じゃないけどなんか知りませんけど、これね、何十万円ですとかって、そうですよ。気をつけなきゃいけないですよね。隣のおばあちゃんもいらっしゃったから、なんかね、なんか消火器を3万円か4万円の消火器を買いになっただそうですけどね、ちょっと隣のご主人に怒られてて、お一人で留守番して、隣の教会に行って聞けばよかったのに、なんでって言われてる、怒られてる、お年寄りで狙われちゃったんですよね。気をつけなきゃいけませんよね、川先生なんか狙われるかも分かりませんからね。あ、これも年を取ってるからいいから、きっといいだなんて言ってね、だって年寄りの方ってお金持ってるんですよ、今の方はね。誰でも、まあ、川先生持ってないから大丈夫ですね。だからまあ大丈夫だと思いますけど、狙われちゃうんね。でとにかくヤモメの家を食いつぶしてやらね。おそらくヤモメさんですからお金借りてたかもしれませんね。それでもうわずかのお金をね、もう家を抵当にして貸すわけです。払えないね、そしたらもう家を持ってっちゃうね。そういうような、まあさっきね、哲也兄弟が、まあ、電話ぐらい簡単なもんですよ。電話なんかど電話急げっていうぐらいですからね、別に構わないですけどね。ねぐらみの持ってかれちゃった。ねぐらどうやって持ってくるんですか、ある場合は。ねぐらを持ってかれませんけどね。とにかくだから今でもね、ヤモメの地位というのは非常に、まあ、不幸せなものですね。しばしばヤモメさんが騙されて わずかの財産全部巻き上げられてしまっておるんですね。ですからイエス様は何回もヤモメの父、ヤモメを苦しめてはならないと言ってね、おっしゃってるんですよ。こういう悪い敵がいるということも失望の材料になりませんか、ね、さらに訴えに行ったところの裁判官が、これまた神を恐れず人を人とも思わない裁判官ですね。信仰もなければ血も涙もない、ね、哀れみのかけらもない、いやいや、こういう人っているんです世の中にね。イエス様とは全く反対、最も当てにならない権威者をイエス様ここに引き合いに出しておられるんですね。でまして天、まして神はと書いてあるんですが、頼んだ人、訴えに行った人が、これまた最も当てにならない人、ね、これも失望の原因にはならないでしょうか、ね、あでこの人は何とかしてくれるだろうと思うのがみんな片付け、この世の中ってみんなそういうものなんです、ね、そしてもう一つ、何度訴えても聞き入れてくれない、ね、これはね、確かにそうだと思います。ヤモメの訴えなんかね、全く無関心なんです、ね、ヤモメの訴えを聞き入れて何の儲からないでしょ、ね、ですからやらない。この世の中の人ってのは儲からない仕事はやらないんです。やらない、ね、もうちょっとしか儲からないんでもやらない。うちはもうそういう細々としたことはやりませんってこうやってね、そういう会社は潰れますよ、潰れる、ね、自分の無力の上に努力と忍耐がなかなか顧みられないで長く放っておかれる、これも失望の原因になるでしょ。人は自分の利益にならないとすぐに、自分の利益になることはすぐにやりますけど、自分の得にならないことは放っておくものです。え、まあ、これだけ失望すべき材料が重なると、大抵の人が諦めてしまうんですね。これほどの状況に置かれても、イエス様はいつでも祈るべきであると言ったんです。ここにべきと書いてあるでしょ、祈るべき。と訳されているんですけどね、このべきという訳は、まあ、これはね、ギリシャ語ではデイという言葉なんです。つまりこのデイという言葉は必要不可欠である、たとえこれほど失望すべき材料がいっぱいあっても、いや、あるからこそね、祈るべきだ、祈る必要がある、絶対に祈らなければならないんだと言ってるんですね。祈り続けることは、必要に祈ることは絶対に必要だと言ってる、ね、パウロがこの書いたでしょ、第一のテサロニケの5章の17節なんて書いたんですか、絶えず祈りなさいって書いてありますね。絶えず祈れ、ね、同じ言葉なんですよ。当時のユダヤ人はこれと反対なんです。一日に3回以上祈っちゃいけない、3回以上祈っちゃいけない、ね、ずいぶん前ですけどね、ある宣教師の方がね、ちょっと体具合が悪くなって、それでアメリカのお帰りになったんです。で、私はね、その方のために一日に、まあそうですね、5、6回祈りましたね。で、まあ、その先生が元気になってね、治ってまた日本に来られたんです。で、皆さんどうもありがとうございました、私のためにお祈りしてくださってって言ってね、ご挨拶されたんですよ、ね、それで、まあ私もね、ああそうだな、私はあの先生のために1日に5、6回乗ってたなとか思ったんですよ。でね、そしたらね、ある方がね、ある人がね、私はあの人にお前のお祈りしなかったなとかって言ってこう言ってたんですよ。ええー、って、で私に、あなたは何回ぐらいお祈りしてたのって、そうだね、僕は大体1日5、6回はあの人のためにお祈りしてたなって言ったら、そんなに祈ったのなんて言ってね、言われてびっくり、君どうしたの、祈らなかったのって、だいたい一日に一回も祈らなかったなんて言ってね、言われて、それはちょっとまずいんじゃないなんて、一番私よりあんたの方がお世話になってんじゃないのってね。でまあそういうものなんですよ、人間ってね。もうほんとそう、私はまあほとんどお世話にならなかったですけどね ですから、まあ、そういうものだなと思ってね、自分の世話になってそうなんで、もうちょっとお祈りした方がいいんじゃないの君はって言ってね、あの恩知らずとは言わなかったですけどね。でこれやっぱダメなんですよね。もう人はあんま当てにならないですよ。でユダヤ人もね、一日に3回以上祈っちゃダメ。なんでかって言ったら神様お忙しいからね。そのなんでかもうあんまり煩わせるようなね祈りをしちゃいけないってね。でそういうふうに祈ることを禁じていたんですけど、変ですねこれね。でイエス様は逆ですよ、反対。もうしつこく祈りなさい。イエス様はね、しつこいの好きですよ。しつこいの。だってあの、子供しつこいでしょ。しつこくない？もう自分のやってくれることを、うん、したい、してもらいたいことをそのままでガーッとくっついてくるしょ。なんだかと知らないけど、ね、ついていきません？で、ごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃってね、あの、なんか洋服のこの後引っ張ったりなんかしてね、最後にしてくれないとわーっと泣いたりまでしてね、これでもね、やらせますよ。神様それ好きなんですよ。私は嫌ですけどね、私は。まあ本当にね、これはね、しつこい祈りは不可欠である。ね、あの私も日本で福音使いさせ伝えさせていただいて、なかなかイエス様信じようとしないんですよね。だから、トラクト配るのもうやめよう。ね、集会開くのもうやめようという方はね、結構いらっしゃるんですよ。でもそれは逆なんですよね。人々が信じようとしないからしつこく祈る。人々が信じようとしないからしつこくトラクト配る。ね、怒られても、ね、捨てられても。ね、それたびたび集会開くことが必要なんですよ。ね、ここにね、一つの落とし穴があると思うんですよ。日本人はお祭りが好きでしょ。ね、お祭りが。だからこう、一年に一回のお祭りなんかになるとね、日本人っていうのはこう、すぐに鉢巻き締めてね、それでもう汗かいて、みこし担いで、怪我させたりするでしょ？ね？もう熱中してやるんですけど、ね、普段の小さなこと、教会で言えばね、普段の小さな集会はあんまり大事にしないんです。後楽園を借りてね、何万人集めて集会するとか、甲子園を借りて何万人集めて集会するとか、いうことになるとね、普段自分の教会の集会に出席していない人が、ホテル借りて泊まり込んで3日間ぐらい出席するんですよ。ね？何もね、あの、兵庫県の甲子園に北海道から飛行機に乗って出席する、しても構いませんけどね、俺、するなとは言いませんけど、なら、なら目と鼻の先にある自分の教会になぜ毎週行かれないのか。ね？これでは何も起きないですよ。その時だけ、お祭りの時だけ必死に祈っても普段祈らない。ね、私たちに必要なことは日常の些細なことの中に生けるイエス様の体験をすることですよ。その日ごとに積み重ねていく人はあまり失望しなくなるんです。ある時、知恵のある子供が2、3人お友達を連れて、あの、金付き戸って今頃あんまりないですけどね、あのゴーンって継ぐのが昔ありましたでしょ。今頃ありませんけどね、結構私はあの下でねこういてね、で誰かゴーンって耳をうーんってなるのが面白くてね、それでお前よじゃすごいあの金の中に頭を入れといてね、それでゴーンって耳がうーんってなるんですよ。それでどのぐらい耐えられるかなんて言ってね、子供の頃遊んだの覚えてんですけどね、もう変なのありますよ。耳鳴りがしてうーんってなってね、何秒ぐらい我慢できるかとかね、なんでくだらない遊びをやるんですがね。あ、まあ、あるこの知恵のある子供がね、2、3人のその友達を連れての大きな鐘がぶら下がっている鐘つき堂に行って、それで彼はその鐘をね、あの鐘楼鼓って釣り鐘を指さしてね、この釣り鐘を鐘をね、動かせるかね、で友達に挑戦したわけです。友達はね、あの一人ずつ両手でね、その鐘を持ってね、ダーッとこうやるんですけどね、動かない。そんな簡単に動かないですよ、大きな鐘はね。ところがね、最後にこの子供はね、こう言ったんですよ。僕はね、指一本でね、この親指一本で動かせるよって言ったんです。きっと彼はやったんですよね、前の日か何日かにね。誰も信じない。まさか、もう自分でダーッとこうやってもね、そう動かないんですよ。それをね、指一本で動かせって言うんですから、僕は。 小学生ね。でみんなね、あんなね、バカな、みんなそう思ったんですよ。その子はどうしたと思います？みんなが笑ってる中で彼はね、指一本でね始めたんですよ、ね、指一本で押し始めたんですよ。でみんなが言うんですよ、全然動かないじゃねえ、ね、これ指一本ですよ、動かない、全然動かないじゃねえ、全然動かない。でも彼は黙ってやつ、黙って自信ありげにね、リズムを取りながらワン、ツーとかね、言いながらやってたんです。一、二とか、アイントバイとかね、いろいろこう言いながらこうやってたんですけどもね、10分やっても20分やっても全然動かないですよ。ね、こうやってるんですよ、ずーっと。やがてね、30分ぐらい経つと、かすかに揺れ始めたんですよ。わかります？ね、10分で全然動かない、20分経っても全然動かない、30分ぐらいだと、少しずつ音が始めて、ギーギーって音がするようになったんですよね。彼が言った通り、指一本でね、その大きな釣り鐘がね、動くようになったんですよ。動くよ。まあ、これ痛かったでしょうけどね。で、これはね、力の感性の法則っていうんです。ね、習ったでしょ？物理学で、感性の法則。感性とも違いますよ。フィーリングの方じゃないですよ。違いますけどね。感性。同じ方法にね。同じリズムで。これやらないで。ね。向こうから、こっち来るときもこっち押しちゃダメですよ。向こう行くときもおさらけになりませんから、ね。大変なことですよ。感性の法則。ね。よくね、いくらへ乗っても答えられないんですけど。っていう人がありますよ。ね。何回乗り回したって言ってね。いや、まだ1回です。これはね、大したことはないんですよ。ね。いくら届くと配っても誰も来ないんですけど、聞かされるんですけど、何百万枚配りました？いいえ、まだ1万枚ぐらい。なもな、まだ配ったうちに入らないじゃありませんか。ね。もちろん、祈りの内容も、トラクトの内容も問題ですね。クリスマスが来ました。ね、サンタクロースとキャンドルの写真の載った、紙だけ配ったってね、イエス様を信じる人誰も起きないですよ。そうでしょ？ね、どんな綺麗なトラクターですって言って、中身は綺麗だかどうかは別の問題です。内容さえ良ければ30年目には動き始めるでしょう。30年目には、私たちの教会は20年目ですからね。あと10年経ったらギーギーギー指一本でですよ。嬉しそうな顔してますけど、あと10年やんね。おいた。どうでしょうか。ギーギー動く。本当ですよ。最初の10年間は何も反応しないように見える。で、大抵の人はそこでやめちゃうんですよ。ね。日本人は1回だけの体当たりのような働きは好きです。花火をバーンと上げて、みんな見に来いって言ってね。でも、終わって花火が終わったらみんな真っ暗闇でさっと帰ってると終わりですよ。それは何の実りもない。私たちの人生においてもそうですよ。あの人のためにお祈りした、この人のためにお祈りした、全然動かない、先生もダメだなんてね。でも続けてね、感性の法則でやるんですよ。プリンシプってあるわけですから、ちゃんとルールがあるわけですから、そのルールに沿ってやっていけばよろしい。毎日の生活の内容さえ良ければ、10年、20年、30年続けてみてください。必ず豊かな実は結ぶんですよ。間違いなく。ね、去年の夏、私はプラムの種を埋めましたよ。ね、西洋スモモの種も埋めました。ね、ずっと芽が出なかったです。今年の5月に芽が出て、6、7、8、9、10でしょ？ 5 ヶ月で。ね？もうフェンスの上に芽が出てきてますよね。桃栗3年、柿8年、桃だから、あれも、桃のうちですから、3年、あと2年ぐらいすればなるかもしれない。なるかどうかわかりませんけどね。なったら皆さんね、こんなので20分の1ぐらいギャーって食べますか？ね？先生はバカげたこと考えてるねって思うかもしれませんけどね、本当私バカげてんですよ。ね、決してきません、20分の1差し上げますからね。 甘いかどうか分かりませんけど、とにかく必ず豊かな実を結んでくる、ね、今日皆さんは自分の弱さを実感しておられるかもしれません。頼りになる人いないかもしれない、ね、今日も帰ったら一人きりまでなっちゃうなって思ってるかもしれませんけど、慰めてくれる人いないかもしれない、励ましてくれる人いないかもしれないですよ、ね、でもやもめさんという人はそういう人だったんですよ、ね、あの詩編をね2つほどお読みしたいと思うんですが、詩編の68編5節と6節、詩編の68編の5節と6節、ちょっとそこをねお読みしてみたいと思いますが、68編5と6でしょうか。どうぞ。みなしごの父やもめの裁き人は聖なる住まいにおられる神、神は孤独なものを家に住まわせ、囚われ人を導き出して栄えさせられる。しかし顔面なものだけは焦げつくうちに住む。皆さん焦げつくうちに住みます、住みたいですかね、焼けつくような砂漠。もう一つ詩編の146編の9節、146の9、ご一緒に読みしましょう。146の9、どうぞ。主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。しかし主は悪者の道を曲げられる。ね、この世にはね